注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、傷だらけの天使。はい、4回目ですね。
4回目で
、今日は、今回は、15話から18話を、はい、ちょうどあれですね、第2クールの2話目からですね。そう。なんか全体的になんか、ノリが軽くなった感じがしますね。
そうですね。すっきりとしてきたのかな。なんか特に今日は15、16、17、18ですか。
ええ。
ですね。17、18あたりは急になんか人情路線って感じだね。
そうですね。
うん。そんな感じでしたよ。
はい。あ、どうですか。コロナの、はい、あの非常事態宣言。
うん。うん、はい。
おね、新潟はね、うん、あの特別警戒区域から外れて、
商売ですね。
商売やりやすくなりました。
いや、別に俺んちの商売はあんまり関係ないです。
僕ね、
どん底にもならなきゃ、そこ、よくもならない。
再開初日のシネウィンド行きましたよ。
ああ。
そして、2回目の回だったんですけど、うん、そしたらね、一回目はね、はい、全国放送でニュースが入って、はい、その日一日バンバンさらされるとこだったから、危ねえ危ねえってなりましたよ。
そこは避けたんですね。
いや、まあ、別にね、避けたわけじゃないんですけど、そんなね、はい、まあ、映画好きの間で株は上がるかもしれないけど、保育園でね、なんで子供預けて、なるべく来させるなっつってんのに、映画見に行ってるじゃん、なんつってね、やっちゃいますから。
そういう時ばっかり目についちゃいますからね。
うん。
うん。
ですか。危ない。
どうですか、まあ、20人限定でしたっけ。
そうですね。まあでも20人もいなかったから。
そうだよね。そもそもウィンドウってそんな感じだもんね。
そう、僕が、まあ、行く会は特にそうですね。ね、あのね、農業のね、ドキュメンタリーだったんですよ。う
ん、はい。
自然農法の、なんか、農薬とか使わずに、やりましょう、みたいなんで、はい、すごいいいドキュメンタリーでした。
はい、ほうほうほう。舞台はどこなんですか？
アメリカですね。なんかいろいろ、こう、虫が発生したりするじゃないですか。カタツムリが発生して、どうしよう、全部もう作物やられちゃうわ、なんつって。
うん。
出たら、カモをね、バーって、ちょうどその時、池の農場であって、カモが、水質やべえな、なんつってたら、じゃあ、カモをちょっと、カモの糞とか、餌とかでも水質がすごい悪化してたんですよ。ちょっと、池からカモを離すのやめてみようなんて、畑に遊ばせようって言ったら、カモがそのカタツムリ全部食べてくれたり。
オールオッケーな感じだった
んか。そう、そういうなんかね、生態系をね、そこに作りましょうみたいなのがね、見事に場面がすごい気持ちよかったです。
小泉さんは何でもとにかく見に行くって感じなの？
まあそうですね。気になったら見とこうみたいな。
見習いたいもんですよ。
まあそうは言ってもね、なかなか手が回んないですし、うん、それに ね、東京行かな、から行かなくしてるので、新潟、はい、非公開の映画とかいっぱいあるじゃないですか。いや、これからそういうのがどんどん見れなくなっちゃうのかなーなんて思ってますね。
うん。大丈夫なんじゃないかな。
まあ、
あんまり活発なこと言えないけど。
うん。 まあね。
行き来するのね。うん。
さあ、それじゃあ、傷だらけの天使を振り返
ってみましょう。
15話、はい。強がり女に涙酒を。松尾和子、熊谷俊也、稲葉芳雄、渡辺文夫が出演です。ゲスト出演しております。あらすじ読みますね。
はい、
小暮治虫は誘拐された島岡財閥の一人息子、信彦、熊谷俊也を救い出せという指令を受けた。修は弟分の明と早速行動を開始。まず信彦の学友から、信彦は三つ子、松尾和子というキャバレーの歌い手と付き合っていたという話を聞き、三つ子が勤めるキャバレーにボーイとして入り込んだ。三つ子に接近した修と明は、三つ子が信彦の実の母であること、そして三つ子は信彦と組んで島岡を脅迫し、5000万円をゆすろうとしていることを突き止めた。というあらすじです。
はい。
いかがでしたか？
前回のね、桃井香織の回の時に、
あ、そうだそうだ。
そう、子供が結局、ケンちゃんのことをね、結局、桃井香織が結局預からないで、
うん、
修が持ち帰るって言い方変だけど、連れ帰って。
連れてっちゃった。そう。
そう、って終わったじゃないですか。それで。
そこ、記憶があんまなくて、ね、改めてこの話見る前に見返したんですよ。はい、
うん、
そしたらね、お前さんが生活整ったらまた育ててくれよなんつって、車に乗せて、北陸から東京に連れてっちゃうんですよ。
だから前回だと、結局ペントハウスに連れ帰るのか、また千葉の冷たい家族のところにもまた連れてっちゃうのか、どっちなんだよ、みたいなね。
うん、そう、だからおさんがね、子供なんかお前。面倒見れんのかよって、すごいハラハラしたら、もう全然、健太なんて影も形もなくて、軽く千葉に預けたって言ってただけでしたよ。
そうそう。だから、15話で、なんかなんなら今までの路線から考えて、何事もないようにまた普通に話が始まるのかなと思って、だとしたら嫌だなと思ったんだけど、一応まあ説明はあったから、まあ良かったですよね。あ、千葉に行ったんだって。
千葉でね、もうすっごい、ひどい扱いを受けたおさむがどの面下げて、
いやいやいや、
子供預けに行けたんだろうみたいな。とりあえず
しかもあれ年、
おじさんっていうか
うん、お父さんね。
お父さん。
うん。
奥さんのお兄さんかなだけが、
ちゃんと。兄さんだけがいい人だ、いい人だった
ね。うん。おさむに、対応してくれてたから、お兄さんだけに直接連絡取って、やっぱりお願いしますみたいになったのかな。
うん、ぜひ、ぜひそこはシーンとして映してほしかったですけどね。
ねえ。
しかもだってあれさ、物語の前作なんてさ、物語の始まりがまあ大晦日とかでさ、
ええ。
ね
え。そうだそうだ。
年明けて多分翌日とかでしょ。だから、
うん。
多分、本当に修が千葉の実家を訪ねてから多分、二日三日後にはまたケント連れて帰ってきちゃってるんだよね。
本当だよ。
みたいな。それで大丈夫なんかみたいなね。だったら桃井香織のところにもうちょっと説得して預けてきた方が、今後もちょっと楽しみなんですけど、うん、みたいな。
まあ、桃井香織がね、生活苦で借金抱えて、子供、でも子供一人いてもそんなにね、赤ん坊ほどでもないから、
いやいや、むしろ励みになりますよ。
ねえ。
ねえ、商売やっていく上でね。
うん。
うん。うん、そう思いますけど。
ちょっとね、修はね、考えが浅いぞって思いましたよ。う
ん、皆さんね、皆さん浅いっすよね、本当に。
うん。
まあでも、なんかね、といってもこの回自体がね、この信彦と三つ子とっていう、はい、またこの一つの家族、親子がテーマになってたんで、まあ、
そうですね、
一応まあアンサー回というか感じではありましたけど、うん、うん、
そう、
はい、
まあ島岡財閥の一人息子信彦が、うん、
信彦高校1年、
そうキャバレーの歌手三つ子、ララバイ三つ子って言うんですよね。
ララバイ三つ子、子守歌三つ子ですね。
それはなぜかというと、その日の締めの、うん、 一番最後に、うん、歌う歌が子守歌で、みんなそれを聞くと客が、うん、なんか、ママみたいな気分になっちゃう。アキラはそれを聞いて泣いてましたもんね。うん、
そうそうそうそう。アキラの人生もちょっとね、透けて見える回でしたね。
う
ん、
そう、うん。酒飲んでさ、ハメを外しに行ってんのに、うん、そんな締めっぽい気分にさせられて、果たしていいのだろうかって思いましたよ。
いやいや、いやいや、人気歌手でしょ、でもあれ。看板歌手でしょ、あの人。
人気歌手でしたね。看板歌手でし
ょ、ね。あの人の、そうですよ。あの人のララバイを聞きに通ってるんですよ、多分。
うん、うん。
そうそうそう。まあ、この要するに、信彦くんの実の母親が美津子さんで、
そう。ね、
で、そう、依頼主の島岡との
、うん、
そうできた子供なんだけど、まあ、島岡さんがだからこの子供、美津子と子供を産ませた後に、そのよ、あの、向こうに入るのか。島岡財閥の向こうに入って、
うんうん、
まあ、うん、ね、その時の、あの、まあ、内縁の妻である美津子がちょっと邪魔になったのかね。だから、息子だけを引き取るみたいな感じで
ね。そう、息子をね、養子だと偽って、実子なのにもかかわらず、養子だと偽って育てていて、うんうん、あの、信彦も自分は養子なんだって信じて育っていたという、非常に複雑怪奇な、ねじれた構造があるんですよ。
ねえ、生後1週間で預けられてきたとかって。
うん。
そういうもんなんすかっていう。なんかどうなんすか、ね、
だからさ、普通にうち養子がいて、養子には、その物心ついたら実は、あなたは実子じゃないんだよっていうのを真実告知っていう、非常にハードルの高いイベントがあるんですけど、はい、それね、普通に育てたら自分は実子だって何も疑わずに育つじゃないですか。島岡財閥は常にそれを言い聞かせて過ごしてたんですよ。
うん、うんうんうん。そうですよね。あ、そういうことか。美津子と出会って知らされたわけじゃないんだっか。
そう、美津子と出会って、僕のお母さんは美津子さんだったんだって、なんか。
あ、そうかそうか。母親が分かったっていうだけで、養子であること自体はすでにもう聞かされて育ってたんだっけ。
うん、そう、養子、そう、そうなんですよ。
うん。なるほど。
だから、養子だと思ったら、お父さんは実のお父さんだった。うんうん、そんで、頭に。
実のお父さんだったね。うん。
そう。
本当だよね。嘘つき親父をなんか懲らしめるために、
うん。
三つ子と組んでね、誘拐事件に仕立て上げたっていうのが、まあ、真相です、ね。
5000万円を。
で、そうそうそう。はい、だから、その物語の中の、その、そもそもの依頼が何だったのかってことが、本当に傷だけの天使にも、いろんな、ほとんどの話でなんか、そもそもの依頼なんだっけって思うんだけど。
まあ依頼に対してね、しょっちゅう不誠実だし、
うん。脱線します。
そうなんですよ。
ただこれがまあ、脱線が魅力なんでしょうね、でもやっぱり。
まああんまり魅力として受け取ったことないですよ。
あ、いや、俺だんだんそう思ってきましたよ。人の心一筋縄でいかないっていう、うん、ましてこんな二人、それこそまさに傷だらけの天使二人は、
はい、
そんなに思ったようには動かないっていう、
まあね、
それぞれがスタンドプレーをするんですよね、なんかね。
そうですね。
つうか話戻すけどさ、何、小泉さんはさ、
はいはいはい、
何、それがあるの、これからそれが待ってるわけ。
いや、それはね、もうずっと話してるんですよ。うん、幸い、うちの子は、下の子も里子で今家にいて、はい、その子引き取るときに、上の子が、はい、まあ、ちょっとね、誤解があるんですけど、
はい、
子供は、そういう施設から、施設に連れてって、一緒に、これからこの子うちの子になるんだよ、つって、うん、見せたりしてたので、
はい。
よそもそうやって施設から来るもんだと思ってた。でね。
あれ、何歳で引き取ったんでしたっ
け？どっちも0歳からですよ。
あ、そっかそっか。
うん。
ほうほう。ほうほう。子供から知れば完全に親だもんね。
そうですね。でも、だからその時に、ね、実はね、うん、あなたの産んだママさんはどこどこにいて、うん、すっごい、とってもね、苦労して、だけど、どうしようもなくて、うちに、うん、 預かることになって一緒に暮らして、そんで今は籍も入れたんだよなんつって、そんな風に話してます。
うんうん、あ、もう話してるんですか。
そうなんですよ。
言われた方ってどういう反応するもんですか。
まあまだね、そんなにそれがレアなことであるとか、
そうだよね、
そういう意識もないから、へえそうなんだみたいな、
うん、そうだよね、そうとしか言いようがないよね。
そう、
うん、としか言いようがないかもね。
そうなんですよ。
うん、そうでしたか、そうでしたか。今回はだからの島岡社長の依頼で信彦を取り戻すってだけの任務なんでね、本来は。
そうですね、居場所を突き止めて、うん、取り戻すっていう依頼だったんですよ、うん、
そもそも光子と接触してるってことも知らないんで、島岡はね。
あ、そうですね、
信彦が。そう、しかもこれただの偶然だもんね、信彦と光子が、うんうん、遭遇したのはただの偶然で、なんとなく仲が良くなって秘密を明かしたみたいな、まあ、うんうん、相変わらずのなんか説明不足なんですけど、あ、そういうことなんだっていうの。
うんうんうん、
なんか同級生にアキラがいろいろファミレスでご馳走して、いろいろ聞き出すんですよね。
う
ん、
そう、なんかファミレスで。
キャットバレーの女といい仲になってるなんて。
アイス頼んでいいいいなんつって、なん6、7人いましたよね、高校1年が。そしたら経費がえらいかかって、うん、オサムが向かっ腹を立てるっていう場面がありましたよ。う
ん、ギャラから引くからなんつってね。
そう。そしたら難なく。
だからそっからそうですね。アキラから辰巳にもうそれは報告言ってて、辰巳もう早速キャバレーに乗り込んできてるっていうね。そしたら、まあ、島岡がなんか様子をなんかこう、感づいて覗きなんか、ね、光子のところに会いに来て、またなんかすごい横柄な態度っていうかね。うん、
そうですよ。
そこでまた光子と一悶着みたいな。
ねえ、あいつはなんか、ちょっとそれで慰謝料みたいなの払ったのかな、当時。
慰謝料払ったんじゃねえかね、あれは。
ものすごい雰囲気でしたよ。あってはならない二人が出会ったみたいな。
ねえ。そうそうそう。おさむがね、やっぱりその、前回から引き続きその、健太の思いが強いっていうことなんで、
はい、
やはり、その親とこのことに関しては割とこう、ストイックに。で、おさむが今回割とね、ま、なんか、常識人的な。
そうですね。おさむはちょっとね、うん、一歩引いた立場でいましたよ。うん、
そう。それこそね、アキラとオサムの反応が全くそれぞれでね、キャラがそれぞれ出したが出てたんですよ。で、アキラはもうすっかり、ミツコの子守歌を聴いてお母さんってなって、ノブヒコのことは本当の弟みたいな感じになっちゃって、感情移入しまくっちゃって。うん、で、オサムはオサムで一歩引いてて、お前それでよかったんかっていうね。だったら、今になってガタガタ言うんだったら、なんであん、そのね、子供を産んだ後に、ね、意地でも引き取らなかったんだ、みたいなさ。みつこに詰める場面があってね。その時に、要するに、うん、みつこが、要するに、そのレコード会社との契約で、こう、推薦されるために、まとまった金が必要だったっつって、それで島岡家に預けたっていう事情が、うん、なんか明かされた。だから、金もらって
んだ
よ。
いっぱいもらってたんだ。
もらってるはず
だ。ところが、レコード会社の方は、なんかもう、梨のつぶてみたいになったんですよね。うん、
そうそうそうそう。ダメだった。だからミツコちょっとだらしないんですよね。
まあね、当時のね、うん、音楽業界がどんな様子だったのか、今みたいにね、インディーズで配信みたいな、うん、経費ほぼかからずにできるみたいな、そういう世の中じゃないですからね。
うん、ねえ、まあ、土佐回りの歌手だったんじゃないですかね。
当時ね、レコードシングル1枚出すなんて相当なことでしょうしね。うん、
ねえ。それでまあ、結局その中田ね、今回、渡辺文雄が、演ずる。中田が、まあ、ちょっとまあ、裏家業の人間で。
キャバレーの経営者でしたっけ？
そうそうそう。
はい。
キャバレーの経営者で、まあ、ヤクザもんだろうね。
ヤクザもんで、この、信彦からの恐喝の裏で、すべてを計画した男、うん。
そうですね。
うん。
サクラメントのオーナーで、まあ、誘拐事件の黒幕で、はい、まあ、ちょっとした悲劇っていうのは、つまりその、みつこと信彦は、まあ、親父を懲らしめるっていうモチベーションなんだけど、
うん、
なんかみつこがこう中田を単に協力してくれてるいい人っていう認識でいるところが、まあ、悲劇なんですよね。
う
ん、だから、
そうですね、
中田に関してはもう、うん、単に金が欲しいだけなんで、
うん、
うん。なんかいろんなことがね、噛み合わなくなっちゃうんだよ。で、アキラはアキラで感情がもう、信彦と三つ子に移っちゃってるから、なんか、ね、もう一回仕切り直して、やっぱり、うん、あの、身の代金、あれ、やっぱり揺すってやろうみたいな感じになる。
島岡悪いやつだから、俺たちで金取ってやろうぜ、なんつってね。
そうそうそう。だからこれ、単純に最初の事件だけ考えると、あの、島岡の依頼でもって子供を探せっていうところで、初日にすでに居場所は突き止めてるんですよね。うん、で、うん。だからもう、あとは引き取って返すだけなんですけど、そこから脱線していってしまうんですよね。
それで、そう、身の代金の脅迫電話がかかってくると、うんうん、岸田新と一緒に、
当然いますよね。まだだって
事件の最中なんで、ね、島岡が一緒に電話を切って、あれなんか聞いたことのある声だぞ、なんつって。
辰巳さんがね。そう。辰巳さん激怒みたいにね。どうすんだって。だからまあ仕切り直して対策を考える。我が社の社員が誘拐犯だとは言えないだろう、みたいな感じなんです。
うん。依頼を引き受けた方が、犯人になってしまう。
そうそうそうそう。つまり、最初に、この中田とその下っ端にとっ捕まっちゃうんだよね、アキラと、アキラとそのがね。それで、まあ、そこの、その場で、おさむとアキラで一暴れして、まあ、アキラと信彦が逃げて、おさむと三つ子が逃げる、うん。二手に分かれて逃げるっていうね。
うんうん。
感じし。うん。それで、その三つ子が、三つ子走ってる時にヒールがもげちゃって、
あ、そう
なんかそれで、うん。おさむがそれをおぶさって逃げるっていう。うん、で、なんか、車の中で、はい、なんか、ちょっと落ち着いて話して、みたいな感じだね、
うんうん。
うん。そこでね、こう、なんつうの、おさむが、こう、またね、すごくいいやつなんですよ。いいやつっていうか、三つ子に対してすごい怒ったけど、はい、要するに、あんた、その、捨てた子供と一緒になってる、昔の男を許するなんて最低だなって。
うん。
あんた一人で子守歌歌っていい気になっていくかしんねえけど、ダメだとかっていう、なんかすごい、おさむがすごいなんかまっとうなことばっかり言うっていう、
ね。まあ自分も子供預けっぱなしで、まあお金は払ってるけどね、そんなに言えた立場じゃないから、そうそうそう、まるで自分に対して、自分を責めるかのような。
まさにそうですね、自分に言い聞かせてる部分があるんですよ。それはその14話からの15話なので、うん、おさむはその自分自身への苛立ちなんかもあって、そういうついそういうセリフをあって、うんだミツコにズバリ返されてるんで。ミツコもズバリ、あんたどうなのよ、何さ、何が高倉健にすがる分だよ、なんつってね。
うん。
あんたこそ何よ、みたいな風に言い返されるっていう。うん。
まあ、それ毎回思うんだけど、
うん。
菅原文太のたはないだろうって思いますよね。たって、そんな主体じゃないぞ、みたいな。
いや、でも、まあでも、高倉健と文太だとどうしても健太になっちゃうじゃないですか。
うん、そうですね
、うん。あれだよね、これ。このエピソードって深作欣二だよね。深作欣二のお子さん文太でしょ、あの健太だから。多分同じ理由だよね、それ。うん。
そうか。高倉健と文太、ね。文と健をつけて、竹文とか、
はい、ああ、そうですね、ま。そうだわ。そっちの方がいいわ。
立ってちょっとな、うん、みたい な、うん。女で言ったら、子、うん、とい、子、
うん、
みたい、小泉京子の子みたいな。うん、そこでしょ。誰でもそんなに珍、うん、特徴、うん、種じゃないぞ、みたいな。思いますよ。
そうっすね。うん。竹文の方がいいね。
ええ
ー。うん。言われてみたそうだわ。そうそう。まあ、それで、アキラが5000万つって言って、
はい。
そしたら、こう、中田の方もね、渡辺文雄もその直後に電話するんだよね。金は用意できたんかって。だからもう、その辺、辰巳ももう事情知ってるから、あんた、本当に、信彦預かってんのかって、もう知ってんだぞ、みたいな感じで、なんかブツって電話切れちゃって。だから、こう、アキラが指定したそのホテルに、身の代金の5000万を持ってくところに、うん、今度、中田たちが吸収、車で吸収して、そのね、5000万を強奪していってした。
ええ、
そんでなんか謎のアジトに行くっていう。
そうですね。
うん。そう、だから中田がその時点で5000万持って、中田は三つ子と一緒にいるっていうね。で、なんかまあ、信彦と明はちょっとしくじっちゃうんだよね、それで結局。だから中田のことを信じすぎちゃってるから、はい、結局中田にこう踏んじばられて、拉致られてしまうっていう。うん。そしたらなんか中田と三つ子が一緒に降りてくるから、え、お母さん僕のこと裏切ったのみたいな、ね。
うん。
嘘つきみたいなこと言うんだけど、まあ、みんな考えが甘いな、みたいな。みんな自業自得みたいな感じなんですけど。 そしたらなんかこう、なんで、どっからどう中田のアジトを突き止めたのか、辰巳と治がそれぞれなんかね、そこに駆けつけるみたいな感じで。
うん。
うん、そう。で、その渡辺文雄がなぜだかこの、口封じだって言って、この明と信彦のことをコンクリ済みにして海に沈めるって言って、なんかすごい車をゆっくり走らせたら、三つ子がそこまでなんでするのよみたいな感じで、やめてよやめてよ。なんかノロノロした車にノロノロと横にしがみついて走ってて、あーってつんのめったと思ったら、そのままガクって死ぬっていう。
そう。
あぜん呆然としましたね。
びっくりしましたね。死んだの
かすり傷程度。
打ちどころが悪かった。
まあ、打ちどころが悪かったでしょうね。
ねえ。
そうとしか言いようがない。
うん、もうちょっと。
あーって転んだ後に、
うん、
もうちょっと考え、頑張りましょうっていうね。
尖った角にね、首筋をつけるとか、うん、そのちょっと
した、何かしら欲しかった。
ワンカット欲しかったですね。うん、
それか、なんだったら引かれるでもいいよみたいなね。車が走り出すと、止めに入って引かれるとか。
ね、本当だよ。ね、前にこう立ちはだかって跳ね飛ばされるでね。
そう。で、その、あーってなって振る舞われた後に、いきなりもうオサムがフェードインで、うん、おっかさん大丈夫かいみたいな感じで。だからオサムお前どっから来たんだここにっていう、なんか謎が抱きかかえて、そしたらあんた私のことおんぶしてくれてありがとうなって言って。うん、そしたらなんか信彦もお母さんなんて言って、信彦あなたお父さんとこ帰りなさいなって。で、ガクって死んでしまう。
う
ん、なんか、しかも、その間もなんかほら、あの、コンクリ詰めして海に沈めるっつってたその渡辺文雄とチンピラたちもなんか、大立ちでその様子を見てるっていうね、これわけわかんねえっていう。
うん。ここはね、お金はどうなったんでしたっけ。
いや、お金は車の中にまだ入りっぱですけどね。
あ、そっか。
まだ渡辺文雄持ってるけど、まあ、まあ、話を収めるとしたらそのまま警察が来て、みたいな感じになって。かもしれないですけどね。まあ、その辺は描かれてないですけど。いや、忘れたっすか？なんか描かれてない、これは、
うん。あ、そっか。
そう、だからね、割とね、途中まで面白く見てたんですけど、
うん、
なんか、この辺がもうグダグダになっちゃってね。
好意的に見なきゃ、成立しなくなっちゃう。
そうなんですよ、うん。そうなんですね。まあ、俺でもこの雑さがだんだん俺ハマってきてるんでね、楽しんで見てますわ。うん。なんか、
どう
この、なんか、この、辛い終わり方がいいっすよ、なんか。
そうですね、急にね、うん、まあ、今回別に死ななくてもいい、うんうん、そこまで暗い話にしなくてもいいのにな、みたいなとこありますよね。
でも、暗さって特徴なんでしょうね。
辛いですよね。
暗いっていうか、救いのなさっていうか、なんていうかね。
そう、だから、もう、この、探偵事務所に関わったり、それこそ、アキラとオサムが、もうちょっとなんか、すごい、下げちんみたいな、うん、関わるとろくってことない。
なんていうかね、今回は非常にこう、言ってみたらこの誘拐された子供を取り戻すだけの任務なのに、そこでアキラが変に情を湧いちゃって、スタンドプレイしちゃうのが全ておかしくなっちゃうっていう話なんですよね。だから、
そうですね。
アキラが素直に信彦を返してれば、あの、島岡から謝礼ももらえるし、その、ね、その後も信彦と縁ができたんだから、なんかこう、なんか第二の作戦立てられるんですよね。やっぱりお前、親父の元から逃げたいんだったら力貸すぜぐらいの。
そうですね。
仕切り直した方が良かったはずなんですけどね。
うん。
なんか、うん。だってこれ、それこそ事務所に顔が立たないっていうさ、
はい。
身の代金横取りしちゃったぐらいさ。
まあ、誘拐犯。
なのになんか
なってしまう。
なのになんかさ、余裕かましてる高子さんもなんか妙に面白いんだよね、なんか。どう思ってんだろうな、この人も。
この人もね、
全然
合わせない。なんだかそうでないんだかさっぱりわからない、
何かのネジが取れてる人ですね、やっぱり、ね。なんかそんでラストのエンディングでね、この千葉の健太のところへ行くっていう時に、
はいはい、
まあそれがエンディングでしたけどね、おさむとあきらで、お前も来いよ、みたいな。うん、俺はいいよ、みたいな。いや、俺は行ってほしいんだよ、みたいな。え、行ってほしいの？うん、行ってほしい、みたいな。それで仲良く歩いていくっていう、なんか変な BL とかにな
ります。そうですね。
そう、
そうね、うん。これ、あの、アキラが、やっぱ、すごいキャラが立ってていいんですけど、うん、やっぱ、あの、はい、その、人との距離感がうまくつかめない感じがいいですよね。うまく描かれて
る。この、アキラの、そうです、そうです。まさに、アキラの魅力そこなんですよね。
うん、それでも、うん、やっぱ、あの、施設育ちで、愛着障害の人の特徴でもあるんですよね。うん、
あの、完全にそうですね。だから普段のおさむとの距離感もそういうことなんですよね。
そう、だからね、すごいそこリアルな人柄が、うん、人柄がすごいリアルだなって思いました。うん
うん、そうですね。まあまあ、全体でまあ良かった。なんか14話のこの15話がこういう話でね、まあ良かったとは思いました。
うん。
はい。
はい、じゃあ16話行きましょう。
はい。
16話は、あれですね、あの、高橋陽子の。
かわいかったですね。
そう、かわいいやつですね。あ、これだ。
うんうん、
いきますよ。ゲスト、あ、タイトルが、愛の情熱に別れの接吻を。
はい。
高橋陽子、山下純一郎、加賀千香子。という、ゲスト出演者です。
はい。
あらすじです。おさむはゴーゴークラブで一見女子大生風の桃子、高橋陽子と知り合い、行きずりの一夜を共にした。その翌日、おさむは高子から行方不明になった大会社社長の愛人を見つけ出すよう依頼された。この愛人は最近ホストクラブに出入りして、ホストの勝部、山下純一郎と親しくしているという情報から、おさむはホストとしてクラブに潜入。しかし客のよしこ、賀来千香子にぞっこん惚れられ、食事やダンスに引っ張り回されて捜査は思うように進まない。しかし、桃子はおさむの後をつけ回しておさむの行動を一日中監視していた。そして数日後、ホストクラブでおさむの相手をさせて、おさむに相手をさせていたよしこが死体で発見された。警察はおさむを容疑者と睨んだが、実は桃子が細紐で締め殺したのだった。という話です。
そう。可愛いけど危ない女だったな。
そうなんですよ。高橋陽子、桃子。
うん。うん。
そう。
先月見たね、北陸代理戦争ってあの仁義なき戦いにシリーズっていうか、深作監督のね、あれで松方弘樹の奥さん役やっててね、すごいこう、常年の 女を熱演しててね、今高橋陽子がすごい女優だなって今思ってるところだったんで、なおさら今回面白かった。ビジュアル的に可愛かったよね、すごい。
そう、僕ね、原田美恵子が出てるって思ったんですよ。
ね、髪型とかはね、さらっとしてね。
そう、なんか原田美恵子のすごい若い頃に似てるなって思ったら、うん、高橋陽子でした。
うん、そう。ボーブとゴーゴークラブね。ディスコじゃなくてゴーゴークラブって言うんだね。なんかね、依頼のなんか探偵仕事かと思いきや、単にうさばらしっていうか、ナンパしに、おさむとアキラは出かけてるっていう場面ですね。そう。うん。で、最初に目につけた子が、踊ってる子に目つけたアキラが、兄貴今夜ペントハウス俺に貸してくれよみたいな感じで、おさむに鍵預かって、ナンパしに行っちゃって、おさむはなんかどうしようかなと思ったら一人ポツンと座ってたその高橋陽子を扮する桃子ちゃんのところに行って、なんかこう、絡むっていうか、話しかけてっていうね。で、その日のうちにホテル行っちゃうみたいな。
そうなんですよ。単に本当にその場でムラムラして、うん、ナンパして、やっちゃったら翌朝もう途端に気まずくなっているっていう。
まあ気まずいよね。
そう。あれって思いました
よ。酔った勢いで。
そう、もう男と女ってさ、そういうもんだろ、お前もう、そういうもんだと思ってさ、みたいな、なんか、いきなりもう、煩わしくなってるぞ、みたいな。
まあ、シチュエーションがシチュエーションだからね、まあ、ゴーゴークラブで酔ってナンパした女と翌日の朝、シラフになったら、ちょっとなんか冷静になっちゃうだろうなっていうのは。だから、そしたら、桃子ちゃんの方はね、すっかりおさめに入れ込んじゃって、
ねえ、
どこまでもついてくるから、おさむはもうなんか巻いて逃げ、ダッシュで逃げちゃう。
そう、走って、まさにやり逃げみたいな。
やり逃げでしたね。
ねえ。
うん。まあ、そこで、ペントハウスに帰って、アキラはアキラでね、そのナンパしたその踊りが上手な女の子が、結局なんか、アキラとその時一緒にいたおさむの方ばっかり気にしちゃってて、あの人いつになったら帰ってくるのとかって、おさむの話ばっかりするから、アキラは切れて追い返したんだなって言って。
うん。
結局、アキラは何もやれないままだったみたいな。
ねえ。
うん、感じです。そこに辰巳さんから依頼が入るんだね。
はい。
うん。 小島製鋼っていう会社があって、はい、そこの社長さんの愛人が失踪したから、野村恵子って女が愛人なんだけど、失踪しちゃったから探せっていう言い合いが入ると。で、この恵子さんのその唯一の手がかりが、その、なんつったかな、ホストクラブね。なんたら、なんたらっていうホストクラブ。
何でしたっけね。
アンディだったかな。アンディとかなんとか言った気がしたけど。まあ、そのホストクラブがあって、そこのナンバーワンといい仲だったっていうのが、はい、まあ、唯一の情報だから、
うん、
まあ、例によって潜入捜査しようってことで、まあ、おさむとアキラがホストになって、
ええ、
そこに潜入捜査が始まるっていう感じでしたね。
そう。なんと、ホストに、二、うん、人はホストになって、しかもそこでね、岸本、なんだっけ、ほら、あやこさんに、ナンバーファイブには入るのよ、みたいな。
たかこさんにね。
あ、たかこさんに。
せっかく行くんだったら、うん、せっかく行くんだったらナンバーファイブにも入ってね、なんて
ね。むちゃぶりをされる。
謎の激励をいただくっていう感じ。
そんなね、ホストクラブだってみんな必死で、ホストたちはね、しのぎを削ってるのに、うん、何にもその、
ただ、うん。
ホストになろうなんて
つもりもない。
はい。
俺とか、まあ、小泉さんもそうだと思うけど、いわゆるホストクラブの、いわゆる俺らが認識するホストクラブとは違いましたよね。
なんかそうですね。
熟女相手のなんか、静かなムーブの、
うん。今のね、ホストは風俗嬢からね、うん、何百万を一日に使わすかみたいな、そうそうそう、なんか本当恐ろしい。
そうそう、なんか恐ろしいよね。
発掘みたいになってるんだけど。
なんか
ホストクラブは本当に富裕層のマダムが、
うん、そうこれはこれで需要があるんじゃないかと思いましたけどね。
しかもホストがね、今のビジュアル系バンドみたいなんじゃなくて、
うん、あ、演歌歌手ですね、みんなね。
ジェームスボンドみたいな。
ナンバーワンまさにジェームスボンドって感じでしたね。かうん、数で客層が本当おばさんでね、うん、
そう、
まあだからおさむとあきらもやりようによっちゃありなんじゃねっていう感じ、う
ん、
まあ、
なんか今のホストに比べたら健全でしたよ。
健全ですよ。なんか、嫌だよね、今のなんかあのイメージって、ね。店全体でなんかも盛り上げなきゃいけないみたいな、うん、変な大会のノリがあって、なんか。
そう。
あ、うん、ああいうのとはまるで別のものって感じがしますけどね。
ねえ、だからホストたちも別におらついてないですしね。う
ん、全然おらついてないんだよ。それぞれがそれぞれの顧客と一緒に楽しく談笑しながらお酒を飲んでるって感じ。それでなんか、おさむがほら、ヘルプ行けつって言われて入ったところで、おさむと、うん、そのなんかね、ホストとマダムがいい感じにしてたら、おさむの方にそのね、マダムが切り替えてね。
そう、ヨシコですかね。
あ、またいい男。
かがちかこ。
それがヨシコか。かがちかこだね。うん、そしたら、その、最初に相手にしてたその先輩ホストが、おさむのこと気に食わなくてね、なんかロッカールームで絡んだぐらいにして。
そう、
で、
おさむがつけられちゃう。
切れて。そう。ボコボコにするみたいな。あの辺は、こう、躍動感の、証券の躍動感が素晴らしい。
ねえ。
俺はナンバー2だよとか言いながらなんか出て
今日入ったばっかなのに。
そう。でも貫禄だなと思いましたけどね。
うん。
そしたら、ホストクラブを出ようとしたら、どこから突き止めたのか、その出待ちする高橋陽子がいるっていうね。
そう、桃子。
怖いなと思いました。一緒に帰ろうとかつけてね。うん、いやいやいや。
そう、俺はちょっと行かなきゃいけねえんだよ、つって、その、よしこ、
かがちかこに、
車に行
って。アフターですかね。
そう。
車で待ってて、なんか、高級レストランみたいなところで食事行って、
うん、で、まあ、車走らせたら、桃子がね、タクシーで追いかけてくるんですよ。うん、
タクシーで。そう。で、尾行して、その食事終わった、その、かがちかことおさむが、車の中でちょっとね、うん、あなた今日はこれぐらいで許してやるわよ、みたいな感じで、車の中で軽くキスしたぐらい。まあ、それもつぶさにこうね、うん、桃子はずっとそれをまあもう、目撃してしまって、そう。で、翌日、ショッピングを楽しんでるこのマダムのところに、またどっからどう突き止めたのか、ずっとつけてるのかっていう話だけど。
危なすぎる。
鮮やかに後部座席に忍び込んでてね、うん、買い物終わりのマダムを締め殺しちゃうっていう。
ねえ。
衝撃。高橋陽子のキャラが見えない。
仕事でやってるだけで、本気で、
本当だよ。
わけでもないのに。
うん。あの辺がわけわかんないですね。
恋のね、暴走列車ぶりを発揮してますよ。
暴走列車でしたね、本当に。恐ろしい。
うん、
なんで、結局その、 最初のゴーゴークラブでアキラがナンパしたあの彼女は、まあ、気さくな子なんだよね。だから、その後もペントハウスに遊びに来てて、アキラとなんか、部屋でなんか音楽かけて踊ってるところに警察が来て、うん、なんかそのさ、ね、マダムが殺されちゃったっていう、その、おそらくその、おさむかの手がかりが車にあったら、あったんだろうなっていう、あれですけど。
そっかそっか。
そう。だから、それで、おさむはその場にはいなかったけど、まあ、それを聞いたおさむが出頭して、
うん、
いやいや、昨日一緒に飯食っただけで冗談じゃねえよなって言って帰ってくると。
うん、
帰ってきたら、桃子がね、あの、ディナーを用意してるっていう、ね。ギョッモニ、これはね、怖いですよ。これはね、怖いですよ。
なんて言葉はないんだけど。
ないないないないない。
そう、ちょっとでもね、これ男が、うん、けなげですよ。けなげに尽くすタイプですよ。
ねえ、もうちょっと、もうちょっとなんかね、アプローチの仕方を考えれば、普通に可愛いし、うまくいくんじゃないって思うんだけど。
ちょっとね、殺人にためらいがないところだけが、ちょっと、サイコパスが過ぎる。
自分の行動にためらいがなさすぎるでしょ、この人も。自分の思いのままに行きすぎるって。すごいなっていう。まあそこででも、いさめるというか、こう、おさむはね、いや、違う、お前、俺は、お前が思ってるような男じゃねえんだ、俺は、なんて。なんかね、おさむが。
やることやっといてね、まあ、言う男のセリフじゃないけど、そこがまたリアルでもあるわけですよ。
初めてだったのなんてね。
そう。
愛してなきゃあんなこと許さないわ、みたいな、なんか。
うん、
なんか、おさむもそれ以上強く
て。ピュアなんですよ。だからね、おさむが、その、うん、ちゃんとね、ももこの、に対してもうちょっとね、じゃあ今度いついつデートしような、また会おうぜ、つって、受け止めてあげて、うん、あんな、本当走って逃げるみたいな真似しなければ、うん、殺しもしなかったんですよ。おさむがまた、あの、負のパワーを発揮したんですよ。
そうですね。だから、うん、本筋の愛人捜査の仕事とは何ら関係ないんだけど、
うん、
なんか、どんどん変に絡んでっちゃうっていうね。まあ、その辺も面白かったですけどね。
そう、まあでもこれがね、伏線にちゃんとなってるところが素晴らしい。
うまく絡み合ってましたよ。そう。で、今晩もまたホストクラブに潜入に行けっていう辰巳の電話が、もう昨日の今日で殺人事件にまで発展しちゃったから、おさむはもうほとんど嫌になっちゃって、
うん、
あんたそんなんだったらあんたが行けよって言ってね、今度辰巳と、アキラがホストで
、うん、
ホストクラブに行くっていうね。で、辰巳さんガチガチで緊張してて、なんか、うん、あら、こちらの方か、顔、表情が硬いわね、なんて、なんか、ばわりばわり。真面目だけか取り柄なもんで、なんて言って。
辰巳はね、おさむとアキラ以外には、なんか、偉い気が小さいんですよね。うち弁慶って。なんで、おさむとアキラにだけはあんな強気に出れるんだろうっていう、不思議なキャラですよ。
そうですね。二日目はね、だからまあ、淡々と仕事は終わり、
うん、
やはりね、まあ、今晩もこのナンバーワンのカズベの後を尾行するぞっていう感じでね。うん。で、アキラがね、俺はもう今日疲れたから帰って寝たいよってのに。お前はホストだろとかしてね、なんか、なんだその、その葉っぱの書き方も何なんだと思ったけど、お前ホストだろ、行けとか。
本当にホストじゃないんだけど。
まあ、あの辺は明らかに狙って逆シーンにしてますね、なんか。
そっか。
うん、すげえ面白かった。そんで、ね、あの、勝部が、一人でアパートに、マンションに帰って、そこまで尾行してきて、こう、扉の外から耳当ててみたら、誰かと一緒らしい。うんね、誰かと喋ってる。
そうそうそうそう。
じゃああれか、愛人がいるのかって、まだこの段階じゃわからないから、ちょっとしばらく待ってなって、
うん。
しばらく様子聞いたぐらいにしてね、まあじゃあ、踏み込むのは、うん、踏み込むのは、じゃあ明日だって言って、その謎のその、鍵穴、鍵工作大作戦みたいな、なんか、
うん、粘土を鍵穴に押し込んで、なんか注射で液体をそこに、
うん、固める液を入れるっていう、
ね。固まって、うん鍵の型が取れるみたいな、無理でしょうみたいな。そんな粘土を鍵穴に突っ込んだ時点でもう鍵穴が壊れて、鍵が開かなくなる。
そんなに鍵穴にまんべんなく粘土が行き渡るとも思えねえんだけどって
ね。ねえ。
なんか固定する、固まる液体ならわかるんだけど、まだわかるんだけど。
うん。普通粘土はね、鍵本体を型取りするのに使いますけどね。そういうのはよく見るんだけど、あんなの初めて見ましたよ。
あれは初めて見た。 なんかゼリー状のものを固めるとかじゃないと無理だろうとか思ったけど。まあだけど、なんか翌日立派な鍵ができてましたね。
そうそうそうそう。そう合鍵屋が作ったみたいな鍵ができて、それでオサムがマンションに潜入するんですよ。
うん、マンション潜入。
その時も、
ね、アキラは外で。
うん、そう、アキラが、
帰ってきたら、なんかあったら、見張り。
うん。なんかあったら、連絡しろっつって見張るんだけど、その連絡手段が、そのマンションの、うん、電話にかけるっていうので。
それはおかしいだろって。しかもそれ、カツメのこと尾行してなきゃ意味ないよね。
そう。
マンションでさ、玄関とかで張っててもさ、帰ってきたっていきなり電話しても、逃げられないじゃんって話だ。
間に合わないし、そもそも他の電話かかってきたら、そうそう、なんかもう成立しないじゃんみたいな。
成立しないんですよね。
もう全然だからトランシーバーとかなんで使わないんだろうって思いました。
そうそうそうそう。トランシーバーなんですよ。使うべきは。
当時もありましたよ、トランシーバーぐらいは。
うん、そうそう、ありますよ。もうだけどもうこのドラマに関しては全然 OK で見てましたけどね。まあいいや、頭に流れてましたから。そしてなんかこうね、勝部は誰かと喋ってたから誰かいるはずだってことは間違いねえと思ってるんだけど、うんうん、誰もいねえぞ、なんて言ってね、おさむがなんか探して。で、またおさむらしいんだけど、腹減ったな、なんて、勝手に冷蔵庫からなんか、もう物色、物色するんだよね。そしたらなんか、手がゴロンと出てくるね。
そう。なんと、愛人はバラバラ死体で冷蔵庫で保管され
て。バラバラになってたっていう。結局、事件の真相ってのは、うん、この、失踪した愛人の恵子さんは、勝部にも入れ上げてたんだけど、結局、この金持ちの社長のもとと、勝部の間を行ったり来たり、ふらふらしてる女で、
うん、
なんかその手放したくない勝部がやっぱり発作的に殺してしまったっていうのが真相でしたね。
そうですね。だから珍しくね、ちゃんと依頼に対して誠実に向き合ってはいたんですよ。
うん、うんうん、任務はそこで終わりなんですよね。だから、クールなナンバーワンホストなんだけど、こう二面性みたいなね。
そうですね。
愛人を手元に置いときたい独占欲っていうのが強い男だったんだなっていう、そう。まあだからそうこうしてたら帰ってくるんだよね。忘れ物したかなんかで帰ってきちゃって。
うん。
なんかドンキで殴りかかるんだけど。ここに助けに入るのがももこでね。
そう。間一髪やられそうになったところを、高橋陽子がバーンって後ろから勝手を叩いて、おさむを助ける。
おさむにしてみりゃもうドン引きだけど、とりあえずありがとうっていうね。
だから、ストーキングしててくれて、おかげで助かった、みたいな、
うん。そうそうそうそう。で、まあ、とりあえず事件がそこで一つ答えが出たっていう感じでね。
はい。
うん。で、そこで場面が事務所に移って、まあ、事の真相はこうだったと。結局、その、うん、惚れた女が、よその男のところに行くのが我慢ならなかったっていうのが真相だな、みたいな感じで。はい。なんかちょっと、周りのみんなはこう、辰巳さんも、おさんも、あきらもちょっと理解できねえな、こいつみたいな話をしてんだけど、うん、そこでその、本ゆきが、気持ちわかるわ、ってね。私も好きな人が、そんな風になったら殺してしまうかも、みたいなことを、本ゆきだけが理解を示すんだよね、うん、そこでね。
ねえ。本ゆきは、にも、ちょっと、深い闇が、変わると感じさせる。
あ、そうっすね。なんかでも本雪がね、少ないんだけど、やっぱなんだかんだ毎回可愛いっすね。
そうですね。
あれ本雪一番可愛いな、やっぱりと思いながら。
うん。なんかまあ俺は毎回名取優子に似てるなって思って見てますよ。
本当っすか。この間も言ったけど、ちょっとね、名取優子は苦手なんで、俺は。
あ、じゃあ、金八先生って見てなかった？
見てた。そんながっつり見てない。
名取優子すっごいいいじゃないですか。
そうだっけ？
全然覚えてない。あ、そうでもない。
そっか。先生でしたっけ？
あ、そうです、そうです。あ、下宿にいたんじゃなかったかな。
下宿の方にいたのか。
二人とも先生かな？
二人とも先生ですかね。
ねえ。
なんか、着物着た大御所女優っていうイメージが強くてなんか。
そっか。
うん。それでなんか事情、場面が変わって、また今度、おさむと桃子になってね。
ええ。
俺はもう子供もいるし、っていうね、なんかそういうこと言うんだよね。
はい。
うん。そう。ダメなんだよ。ほんで、好きな人いるんだ、つって言って。実は、あの時に、うん、ほら、最初にゴーゴークラブで会った時によ、
あの、踊ってたナナって子なんだよって、あいつのことが俺は好きなんだよみたいな、なんかまた俺、不用意な発言しちゃうから、やばい、標的ができちゃうよ、そこでっていう。そしたらもう、桃子はね、帰るっつってすぐ帰っちゃうっていうね。
そう。
そう。そしたらなんか、アキラとナナコちゃんはデートしててさ、そしたらなんか、うん、そこで解散、一回解散みたいなところで、桃子がちょっとナナコちゃん、ナナちゃんのところに来てね、
うんうん。
あの、おさむさんのこと知ってるって言って、ああ、アキラの兄貴分で知ってるわよ、みたいな。ちょっと話あるんだけどな、って。二人で消えてく。アキラも、俺も一緒に行くよ、って言ったけど、女だけの話よ、なんつって言って、さよなら、なんつって。ナナちゃんとモモコが一緒になんか、ナナちゃんのアパートに行くっていうね。
そうそうそうそう。あの子もすごい気さくでね、そんな大して死にもしない相手を家にホイホイあげちゃう。
うん。まあ、おさむとかの名前が出てきたからっていうのもあるんでしょうけどね。
うん。
それで、アキラがすぐにテントハウスに帰ってそのこと話すんだよね。
うん。
兄貴って、あの、桃子ちゃんが来てよ、って言ってね。ナナちゃんと一緒に。そこでおさむが、はってね。もし、俺の予想が当たってたら、あの奥さんやったのもしかしたら、あの女かもな、なんつって言って。ナナコのアパートどこだよ、なんつって言って、二人で走って駆けつけるみたいな。
うん。
うん。そしたら、まあ、案の定ね、ナナコと桃子は、まあ、桃子がこう、包丁を持って刺そうとするんだよね。
そう。
うん。問答無用感がすごすぎるよ、と思って。なんかどういうマインドなんだろう、この、なんか、障害は全て消すみたいなノリは何それっていう感
じ。ねえ、どっかで殺人術を学んでるのかみたいな。あずみみたいな生い立ちなのかみたいな。
うん。なんか、この、あの時代にどういう、ねえ、すべてリセットするノリっていう感じでね。
ねえ。
あ、危なすぎるだろうって感じ
で。
そこにまあ揉み合って。
捕まらずに。
本当、全くその通り。よくここまで、よくここまでね、生きてこれたなっていう話なんだけど。それなら、おさむとあきらがそこ現場駆けつけてね。俺ね、ここのおさむに結構痺れちゃったんですよね。
はい。
バカ野郎っつって。
うん。
だけど、俺が悪かったごめんなさいっつって抱きつくんだよね。
うん。
わあ、なんかいいわーと思った。なんかものすごい、うん、なんか制裁を加えるんじゃなくて、
うんうんう
ん、俺、ごめんっつって抱きつくっていう。
うん、
あれはでもベストな答えなんじゃないかなと思います
ね。そうですね。まあ、もともと言えば、うん、おさむがやり捨てしたせいでおかしくなっちゃってます
から、ね。実際そうですからね。そう。実際そう。あとは、ももこはもうひたすら、あとはもう泣くしかないよっていう感じで。
ねえ。ほんとかわいそうだ
った。ねえ、そう。なんか、いつもはぐらかされる傷だらけの天使なんだけど、うん、この王様の行動は俺はかなり痺れましたね。
そう。だからね、うちには2歳の娘がいるんですけど、うん、あんな扱いされたら俺はもう絶対許さないぞって思ってね、見てましたよ。
だよね。
そう。
ねえ。で、まあ結局逮捕されちゃってね。
うん。
なんか、うん。で、王様とアキラがしみじみとね、うん、あの女今どこ行ってんのかな、みたいな感じで。畑でも買ってってやるか、アキラ金貸してくれよ、みたいな。
そうそうそう。
なんかそこで情を見せるとまた後腐れがやばいぞみたいな感じだけど、まあ、
う
ん、
いやもう出所したら結婚してやれよって思いましたよ。
結婚してやればっていうか、まあ何の罪もない二人を、あ、一人を殺してもう一人殺人ミスになって刑期はかなり長いかもしれないけど、
まあ一生出れないかもしれない
可能性ありますよね。何の罪もないまだもう締め殺しちゃってますからね。
ねえ、
うん、
この時でしたっけ、おさむが俺は誰も好きになってないみたいなこと言ってたじゃないですか。
あ、そうですね。結局誰のこと言ってないのかな、
う
ん、みたいな。
そう、だからね、おさむは結構女好きみたいな立場で、これまでもね、うん、ストリップ小屋に出入りしたり、はい、いろいろしてたけど、はい、真剣に恋をしてる回って、ほんとないんですよね。
ないないないない。うん。ない。アキラはなんか人と人の交流を激しく求めるんですけど、うん、なんか、内面では求めてるっていう一面がね、時折顔を見せるんだけど、おさむはそういうのはないんだよね。
まあ、だから、死んじゃった、そのね、ケンタのお母さん、うん、元奥さん
だから。あのね、なんかあるんだね。影が落ちてるんだね、やっぱり。
対しての思いが強く残ってて、
うんうん、そうですね。
ちゃんと愛することができずにいるのかなって思いました。
うん。まして、その奥さんのね、死んでしまった奥さんのところに子供がいるっていうことで、まあ、
うん、
ね、完全に自分の中から払拭することはできないわけですからね、現状は。
ねえ。
うん、そういうのが、まあ、いや、まあ、ちゃんとキャラに生かされてるのかな、みたいな。
そう、だからね、この後その辺も展開として掘り下げる ていくことがあるのかなっていうのは期待したいですね。
そうですね。はい。
はい。
そんなところですね。
じゃあ、はい、じゃあ17話いきますか。
はい。
次は、回転木馬に熱いさよならをという回です。
うん、
ゲスト、中原さなえ、江夏優子、橋本勇かな、
うん、
遠藤剛、福田豊司かな、
誰も知らねえや。
ねえ中原
さなえ。中原さなえさん、よかったね。
そう。なんかいろいろ
人気でね、おなじみ。
あ、そうですね。
いやいや、人気で、人気のおなじみですよ、も
う。あ、本当に。
山森の奥さんだったり。
え？
山森の奥さん、山森の奥さん。
山森の奥さんか。あ、そっかそっか。
あと、内本の愛人やったり、あの、コカ・コーラ飲まされて眠らされちゃう、あの、お兄ちゃん、あのお姉ちゃん。うん、いろんな役で人気には欠かせない。
なるほど。
深作欣二の奥さんね。
ああ、そうなんだ。
うん。嬉しかったです、今回。うん。
じゃあ、
うん。
あらすじ読みますよ。
はい。
おさむとあきらに、ある遊園地の内部紛争の首謀者を探し出せ、との指令が来た。おさむは、遊覧飛行機の係として、あきらは警備員として遊園地に潜り込んだ。この遊園地は赤字に苦しんでおり、土地を売って赤字を埋めようという専務と、借金をしてでも施設を充実させるべきだと主張する新田部長、橋本勇と意見が割れ、紛争が絶えなかった。勇は内定を進めるうちにサボタージュを計画した首謀者が新田部長であることを聞き出したが、新田が社長の久美子、中原さなえの妹雅子、江夏優子と深い関係にあることを知って、他の人物に疑惑の目を向けた。という遊園地が舞台の回でした。
はい。今の読んだあらすじもちょっと違う気もしますけどね、なんか。
どの辺がですか？
ちょっと今回の、新田がそこまで、新田の腹ってそこまで読めないですよね。最後の潜入捜査するまでは、あんまり読めない。新田っていうか、専務ね、斎藤専務か。最終的な黒幕として最後暴かれたけど、この専務が、ね、そこまで腹黒いっていうのはよく分かんなかったっていう。
そう、あのね、前回もね、その、高橋陽子の回も、うん、ゴーゴーバーに来た、で踊ってて、おさむにすごい関心のある、最後殺されそうになった女の人の家に行くじゃないですか。この回もね、新田専務のいい、アパートに訪れるっていう、
ね、
なんかやたらと人の家に
行きますね、
訪ねるっていう場面がね、
うん、
実はこの次の話でもあるんですけどね。
そうなんです。みんな似たようなね。
みんな似たような黒なしみたいなアパートで、うん、木造の。
そうそう。小泉さんとさ、こう、収録してて思ったんだけど、
はい、
小泉さんってその、なんか、六畳一間住まいみたいなことへのアンテナが強いよね、なんか。
あ、僕ね、ほんと最近までね、去年、一昨年かな、うん、去年の5月かな、うん、高田の馬場に4畳半のアパート借りてたんですよ。
はい、あ、そうですもんね。ええー、やっぱ思いが強いですね、やっぱね。
そうですね。好きなんですよ。
なんかこう、貧乏所帯への感度が小泉さん強いなと思いながら。
ええー、貧乏所帯に対する憧れが強くて。
憧れがね。
そう、70年代の、その、大学生みたいな、田舎から出て、学生運動してたみたいな、うん、そういう、僕のにとってはお兄さん世代に当たる人たちの、青春時代に対する、そういう、なんか、思いがすごいあるんですよ。
神田川的な、なんか。
そう。
うん。じゃあ、トラさんなんて名場面の宝庫だったね、そういえばね。
そうですね。そうなんですよ。
うん。なるほど、なるほど。今回ね、その、やはり、いつもなんかこう、あんまりこの、なんていうか、サブキャラに 愛着が持てなかったりするんだけど、
ええ、
この新田が超ナイスなやつでしたよね。
そうなんですよ。新田はね、
応援したい感じになる
の。対しての思い入れが強くて、
思いが強いんだよね。
不動産経営に乗り出してることに対して、すごい苦々しく思ってるんですよ。
その他の経営陣、専務以下、その他の部長たちも、うん、要するに中原早苗さんは女社長なんだけど、つまりその土地持ちのすごいこう先代の死んでしまった後にその土地ごと引き取ったっていう、まあ、言ってみたらお嬢様なんですよね。だから、
そうですね、
自分の意のままに操れると思ってる経営陣なんですよね。
うん、
だから、まあ、そこへ来てこの現場主義な新田っていうのは、まあ、新田だけでね、そこで対立が生まれてて、社長は多分なんか、どっちにも転ぶ可能性はあるんだけど、うん、まあ、現状なんかこう、専務一派にこう、押し込まれてるっていうかね、やっぱり土地で金稼いで運営をしていくしかないっていう、
そう、まあね、どっちもね、その理屈としてはありですよね、うん、その、お金がないことには、
ありです、ありです。
成り立たない。
そうです。
そう。だけど、その、設備をもっとちゃんと補修とか、ちゃんとしてくれっていう新田の立場は、もちろんそれも重要なんですよね。
もちろん。どっちの意見もちゃんと採用できるのにと思いながらね。折り合いつけてうまくやれよと思ったんだけど。
そうですよ。
だって別に不動産、ね、敷地たくさんあるなら不動産もありでしょって実際問題ね。
ね、
それやりつつ、ね、施設の拡充だってやればいいじゃんっていう。なんでそこできねえんだろうと思いながら見てたんだけど、うん、まあ、つまりこの会社ね、要するにこのクーデターが、の予感があるとか、そういうのがまあ、調査してくれっていうのが、そもそもの依頼内容っていうあれで、その、依頼したのが、斉藤専務なのかな？だから要するに。
そうですね。
うん、この人が依頼するんだけどね。だけど結果としてこの人が黒幕なのに何を操作するのか。
そうなんです。だからね、今回も、この回もまた依頼とその、なんか、
ずれますね。
全く噛み合ってないんですよ。う
ん、だから、最初の理屈で言えば、辰巳さんとこの専務との出来レースなんですよね。
そう、
だから。最初からもう、偽の報告書出すつもりでやって、ま
あ。そうです。おさむと、アキラが調べて報告書出すけど、それを揉み消すっていう、う
ん。全く改ざんするからね、意味がないん
だけど。だから、何にも操作しないで別に、うん、てめえで勝手にさ、そうそうそう、報告書をでっち上げればすぐ話じゃねえか、
うん。全くその通り。そんでリベートもらってる終わりなんだけどね。謎とか思いながら。そう、うん、全然多めに 見ますけど、これも。
そう、だから、辰巳匠さんでしたっけ、岸田慎が、
うん、
まあ、単になんか、バカであるみたいな。うん
まあ、バカだよ。バカだよね。なんかね、あんまり意図が見えないって感じで。
そう。
うん。でもね、その辺もだからいろいろと考えて、まあ、それは辰巳の中で、それはまあ、見えすぎる 絵図なんだけど、なんか、うん、修と明をちょっと話してみたいのかな、ここに、あえて。なんか、そんな風に思った。もう、なんか、こいつらを試したいんだよ、俺は、みたいな、内面があるのか、とかね、うん、そういう風に、いろいろと好意的に見ましたけどね。
そうか、それは俺には不可能ですよ。
不可能、いや、俺も不可能だと思ってんだけどさ、そうでもしねえと説明がつかないでもなんか、うん、なんで潜入してんだ、こいつらっていう。そもそもわからない、
ね。
うん。で、まあ、ひたすらその現場の信頼が厚い新田っていうのがあってね、うん、まあ、そういうのをつぶさに見てる。で、まあ、斉藤専務と、その、自分の社長、中原早苗さんにしてみたら、自分の妹の、雅子を、
はい、
専務と結婚させたいから、まあ、そういうのもし、うん、ね、お見合いの席を作ったりなんかするんだけど、雅子はその気がない。うん、で、まあ、現場主義に、
そこはちょっとね、斉藤専務の立場がね、あまりに悲しすぎて、辛くなりましたよ。
前菜だけ食べてこれで帰りますなんてね、
もう
これは辛すぎるな。
あんなね、こっちはデートのつもりで行ってんのに、うん、まるで好かれてないという。
そう
そう
そう。そうなんですよね。そうそうそう。で、なんか、
前のほら、新潟の県知事だった、ほら、なんて言ってたっけ、
はい、泉田さん？あの人？結婚した人？最近。
そうそうそう。
室井ゆずきと結婚した人ね。
そうそうそう。
うん。名前どんだっけ
名前
どう忘れ。米山さん、米山
さん。そう、米山さんがね、あんなスーパーエリートで県知事でもあったのに、うん、まるで女にモテてこなかったっていうことに対して、俺はすごいショックを受けたんですよ。
うん、本当に。
超ハイレベルな国家資格をいくつも持ってるんですよ。
ああ、なのにああってことが俺面白かったですけどね、なんか。
なのに風俗って。
うん。そう。出会いが欲しかった
んだよ、ね。だから、本当今回結婚できてよかったなーって俺はもう心から祝福してますよ。
あ本当ですか。なるほど。 それはすげえ二人だなと思ってね、きついわと思
って、うん。本当、絶対幸せになってほしい。
まあ、よかったです。まあよかったですよね。めでたいことですよ。
まあちょっと脱線してしまいましたけど、そんなね、米山さん的な不憫さをその専務に、斎藤専務に感じました。
まあね。専務が結局一番悪、まあ、会社乗っ取りをずっと企ててるから、うん、まあ中原さなえのことを稲葉まあ操り、自分のまあ子飼いであるその柿沼部長したかな、柿本部長とかがまあ、ね、要するに新田さん以外は全員もうその専務が牛耳ってるみたいな、
うん、そう、
うん、まあそれで修と明はそこに就職するはいいけど、うん、いきなりもう現場に回されて、そのなんか施設のなんかね、うんうん、だから結局内定調査とかいろいろしてるんだけど、やっぱなんか新田が部下の信頼の厚いいいやつでっていう。
うん、
まあ、うん、でも、なんかこう、大した情報もつかめてないんだけどね、この社内では、
ね。そうですね。
うん、で、まあ、なんだかんだで新田悪者になってるけど、どうなんだろうみたいな感じで、新田の家に突然押しかけるんだよね。
そう。
そしたらなんか、新田がむっちゃいいやつで、
うん、
寒いからそのままな、コート着たままでいいわって。酒あるけどどうするって、俺はいつもストレートなんだけど、いや、じゃあ俺らもストレートですから、いい奴らだな、お前ら、話が分かるな、なんて言って みんなでストレートのウイスキーを飲むみたいな。
もうちょっと多くしてください。めっちゃほぼほぼ
場面。そう。すんげえいい奴だって、いい空気と思ってる。
ねえ。
そうなんですよ。
しかもね、
うん、
家もね、あんなボロアパートなのに綺麗に片付いてるし、立派な人だなって思いましたよ。
ああ、まあ、でもね、俺はもうピンときましたけどね、女の影があるっていうかね、まさか、
あの、
まさこさんかと思ったら、あの女コンコンつってまさこさんが入ってきてね。
ええ、
ああ、でもいい二人だよ、これはっていうね。
ね
なんかこう、このシリーズ見てて本当にその、幸せになってほしいって願うサブキャラでしたよ、なんか。
珍しく。本当にね、つつましく暮らしててね、うん。
あのね、こういう人らが救われなきゃダメだよと思いながら見てましたもん。
本当ですよ。
うん。見てました。で、なんだかんだとこう、潜入捜査はするんだけど、
うん、
結局、その、なんだっけ、その、現場のその、現場にいるその下っ端に一人裏切り者がいて、そいつが結局その、柿本部長と繋がってて、
ええ、
まあ、ひいては、その、専務のラインとも繋がってる、まあ、その作業着に着てたやつがいて、なんか髪もじゃもじゃのなんか、
そうですね。
頭髪の男がいたけど、うん、こいつが裏切り者で繋がってたんだよね。だ
から、ヒッピーみたいなやつですよ。
そう。新田さんが温度を取るから、
うん。
新田さんがケツ持ってくれるらしいから、俺らで動こうぜって、下っ端たちをひとまとめにするんだけど、
うん、
それはまあ結局、デタラメっていうかね。いや、みんなは新田がケツについてくれてるから、俺たち動いたのに、みたいな。要するに、サボタージュするなんて言ってたけどさ、
うん、
なんか、うん、仕事をしないっていうね、それはだから、新田がケツにいると思ったら、それは全然裏切りっていうか、はめられちゃっててね。うん
まあ、ただ、サボタージュもひどくて、
ひどいひどい。
もう、体験するなんか遊具に、もうずっと止めずに乗せられて、いや、今日はサービスだから、みたいな、乗ってる方が具合悪くなっちゃうし、待ってる方もたまんないし。あれ、
この週末されたあれ
絶対嫌だわって思いましたよ。
本当だよ。ねえ、なんか微妙な感じのなんかサボタージュの仕方でしたけどね、あれは。
ね
え。うん、面白かったね。まあ、それが大問題だって上に上がって、結局その彼らのサボタージュを温度を取ってたの新田くんだっつって、役員会議でね。そんで新田くん新田はダメだっつってだってなっちゃってっていう。
うん。
風になってしまったっていう、ね。で、なんか結局その現場での様子がおかしい。ね。なんかその現場で調査してる感想と、そのなんか、結局新田が黒幕だったって、この会、なんか取締役会のこの結果とに納得いかない修と明が納得いかないって新田の家に行くんだよね。そしたら新田がいいやつだったみたいな。
そうだ。
感じだったのかな。
う
ん。そしたらなんか、そんでまた改めてよくよく調査してると、この柿本部長とその、なんかこのメーカーの人たちの、なんかね、機械修理かな、機械メーカーの、遊具メーカーの人と、柿本部長がなんかこう、うん、リベートをなんかこう、後ろで渡すみたいな場面を、
うん、
なんか、アキラが覗き見ててさ、んで、その業者を捕まえてさ、俺、普段整備工やってんだけど、この機械ちょっと緩いから、ちゃんと一緒にチェックしようか、とかなんか、そいつに釜かけるぐらいの感じで、
うん、
うん、してたけどね。そしたらなんか、その日の晩に飲み屋で結局、その、密談っていうかね、うまくいきましたね、みたいな。密談してるところを、修と明がここ突き止めて、すべて洗いざらい吐いちまえ、みたいな感じでね。
うん。
うん。 うん、だから潜入、会社への潜入調査はそんなに意味がないっていうか。
本当ですよ。
うん、うん、飲み屋で吸収襲撃しただけなんだよね。
ええー。
うん、そしたらなんか、あの、報告書をね、なんか、アキラ、汚れ字だなとか言いながら、アキラがなんか、報告書をまとめてて、それを辰巳さんに受け渡す場面が、またなんかこう、明らかに辰巳で笑わそうとしてるんだけど、なんか辰巳さんがこの、ドアップでさ、なんか待ち合わせの公園って、辰巳さんがドアップでなんか滑り台をなんか逆さに降りてるなんか。
あ、そうだ。あのね、手すりでしたよ、手すりを。
そうそう、手すりか。公園の入り口手すりをなんか、滑り台代わりにしてる。なんか、なんだこの
プレートって思ったんですよね。
可愛かったんですよね、でも辰巳が。
それを真似して、おさまやりたいな。
うん、あきらがやるって感じだね。アキラがやる。すげえ面白かったな、あれ。
そ
うです。で、まあ、とりあえず渡す。で、まあ、報告に行くと、その時点で、辰巳が全て書き換えてる。
そう。
ね、
うん。ね、潜入捜査の意味は何もないという。
そうそうそう。ほんで、会社報告を聞いて、結局なんか納得いかない、おさむが、中原さないところに行って、なんかまあ、詰め寄るっていう感じでね。で、ちょっと、うん。だって、そんなこと言ったって、日程が首謀者って書いてあるわよ、報告書に、なんつって。ほんで見たら、あ、辰巳の野郎とかつって、ちょっとこれ貸してください ってバーってすぐ走っていっちゃうっていうね。
うん。
ほんで、綾部事務所に今回もね、高子さん出てこなかったですね。
たまに出てこない回ありますよね。
そうなんですよね。で、今回も辰巳呼んでね、辰巳お前どうなってんだって言って。もう、おい、辰巳さん、いい加減にやめようぜ、こんな危ねえ橋渡んのよ、って。俺はもう降りるから、って言って。アキラとなんか行こうぜ、って言って。で、辰巳が車で出ようとしてるところにもう一回なんかガーって詰め寄って、一、うん、回ぐらい俺の言うこと聞いてくれてもいいんじゃないか、って言ってね。
うん、
うん。俺に好きにやらせてくれたらよ、今度は俺あの社長からギャラ踏んどって食ってるよな。それもどうなんだろうと思ったんですよ。
本当に
社長金くんねえだろ、そんなのってね。
ええー。
うん。全然だって報告書を偽造してる探偵者なんて聞いたことねえよって話だから
そねえ。そもそも業務に対して不誠実すぎる。
不誠実だよね。ただまあ、辰巳さんがそこで折れたっていうところがまあ、あれなんだろうけど、結局社長からいくらが取れたのかよっていうね、なんかね、これ、まあ。
さっぱり意味がわからなかった。
さっぱり意味わかんない。だって、これそもそも依頼して、その、最初から新田追放のために画策してるその斉藤専務のね、そもそもの依頼主である斉藤専務からしたら、辰巳許せないじゃん。
辰巳許せないしね。
報告書お前デタラメにこっちの指示通りになってねえじゃないか。また何願いってんだお前ってなっちゃうから。今度、なんか、この専務さんが雇った殺し屋とかに狙われちゃうよって話なんだけど。この辺はわけわかんない感じですけど。
そうなんですよ。
うん。まあでも、これでことの真相がね、実はこうなんだってことがわかった。中原さないが、新田とあの、まさこのアパートを訪ねてってね、あの、社長になってくれないかしら、みたいな感じで。
その前にね、退職してたんですよね。辞表を提出した
り。辞表もうせざるを得ないですよね、これはね。
うん。だから、首から一転して、大出世を遂げるっていう。
大出世。でも、新田さんにも言いたいけど、いや、不動産業務も、並行してやった方がいいっすよ、みたいな、ね。
本当ですよ。
遊園地の存続のためにはね。
ねえ。なんか遊園地自体で、その、ちゃんと経営が成り立ってれば、何にも問題ないんだけど、うん、遊園地の、うん、だから魅力があんまり、弱い。集客力があんまりないみたいな。
ない。しかも遊具の手こ入れもケッチるぐらいだったら、まあ不動産で金稼ぐしかないんじゃないかっていう。
だからちょっとね、むしろ遊園地は撤退して、不動産業に変更した方が、この会社としては、むしろその斉藤専務の方が正しいのかもしれない
。そうですね。まあ、折り合いをつけて仲良くやってくださいとしか言いようがないですよね。
そうですね。
で、なんかこう、最後ね、中原さないは、まあ、完全に引退すると。新田さんに任せて引退すると。はい、それで、なんか、おさむとなんかメリーゴーランドの回転木馬に乗っちゃってね。まあ、そうそう。大体そのタイトルが、まあ、サブメインゲストの気持ちを表すのが大体タイトルについてるんですよね。回転木馬に熱いさよならをっていう、まあ、そのままでしたけど、回転木馬にさないとおさむがなんか乗って楽しんでて。で、アキラが、兄貴も落ちたな、あんなババアと一緒にいようなんつって、なんか、外でなんか、手を振りながら見てるっていう。
そう、回転木馬にさ、うん、ケンタみたいな男の子乗ってなかった、
ああ、そうかな。
なんか、あれ、テント乗ってるぞって思ってね。
言われてみたらそうかもしれない。
全然違ってたんですよ。
あ、違ったんだ。うん。そうそうそう。あ、そういえば、そうだね。今回、冒頭で、辰巳が、その仕事の依頼をしに、テントハウスに行く場面があって。
はい。
だから、背広を2着持っていくんだよね。
あ、そうです。
おさむたきが。そして、部屋入ったら、おさむとあきらがベッドで二人仲良く寝てるんですよ、まだグーグー。あれもわけわかんない。
ねえ。
それで、辰巳さんが、うん、辰巳さんがそれ見て、いや普段からこんなやつ寝てんのかい。かわいそうに、とか言いながら。あれが面白かったなと思って。
そう、なんかね、ホモソーシャルってよく言うじゃないですか。
はい。
あんまりそれ、あんま言葉としてそういう風な見方自体が好きじゃないし、なんか嫌だなって思ったんですけど、うん、やっぱちょっと否定できないですよね。うん、
なんかそれ打ち出したいのか打ち出したくな、なんか、ね、よくわからない出し方だよね、本当に。
そう。
なんか、なんでこんなに見る側に委ねてるんだろう、みたいな。
まあ、当時としてはね、ちょっとしたギャグのつもりなのかもしんない。
はい。でもなんかこう、今回突然なんかいいなと思ってたキャラが理不尽に落とし入れられちゃうっていう路線がなくて、普通に素直に終わりましたよね、これなんか。
そうですね、ちゃんとね、誰も死ぬこともなく。
そう、だから、うん。落としどころは非常にいいんだけど、はい、こう、傷だらけの天使の中の世界ではちょっと戸惑うな、みたいな感じはありましたけど。
そうですね。毎回その、唐突な、その死に戸惑うんだけど、それがないことに戸惑ってしまった。
あのね、逆に戸惑っちゃった。こんないい話でいいんですか。はい。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。次も人情っぽかったね。人情ものっぽかった。
18話ですね。リングサイドに花一輪を、はい、ゲスト中谷一郎ファイティング原田です。おさむとあきらは
そうだわ、
はい、
うん、ファイティング原田だったの。そうだ、あれだよね、あれでしょ、ジムの会長役だよね。
そうそうそう、なんかちょっとセリフがたどたどしいぞみたいな、
たどたどしい、あ、ごめんなさい、気づいてなかった。誰だっけ、こいつと思いながら見せてもら
う。うん。おさむとあきらはボクシングの練習生としてジムに潜り込む。依頼主はジムの地主で、自分の土地からジムを立ち抜かせるよう内部から工作しろというのだ。地上げですね。二、うん、人は何とかスキャンダルを作ってジムの評価を落とそうと、チンピラに喧嘩を売るが失敗。助けられるんですよね。ジムのトレーナーに。
中谷一郎
に。スリを捕まえてジムの評価を上げるなど、工作は全く進まない。アキラ。
めっちゃ面白かった。
そう。
新聞出ちゃって。
新聞で表彰されちゃう。ジムには世界選手権を狙う藤崎がおり、トレーナーの工藤、中谷一郎以下、全員が藤崎をバックアップして一丸となっている。そして会長の原田、ファイティング原田は、藤崎の選手権を目指しながらも地主の追い立てにあって苦戦の毎日を送っている。こうした状況を目にしたおさむは、自分の仕事にすっかり嫌気がさし、逆にジムを救う方法を考え出した。
出ました、スタンドプレー出ました。
一方アキラはトレーナーにおだてられたことからボクサーになる決心をし、練習に励み出した。
そうそうそう、雇ってる探偵が全く方向違いなことに動き出す。俺ね、もうね、これね、高子さんとね、辰巳さんはね、この二人がどうやって動くのかを楽しんでるんですよ、多分。もう仕事どうでもいいんだよ、多分この人たち。そう思うと面白いかもしれない。
本当だよね。
うん。予想もしないことしだすからさ、本当。
そう。まあ、今回はね、ボクシングのテーマで、てっきりほら、北の国からで、兄ちゃんが、
うん、そうだ、兄ちゃんが、うん、
そう、試合するじゃないですか、うん、ああいう感じの展開になって、もしかしたら、アキラが試合とか出んのかなって思って、ワクワクして見てた
んですよ。ありですね。なんかいい動きだもんね、アキラもね。
そう。
キレがあって。
そう。うん、で、おさむの方はダメだっつって、何も評価されてないんですよ。
やる気がない、やる気が感じられない。 そうそう。なんか冒頭国会議事堂かなんか背景にロードワークしてたよね、なんか。
そう、だから、あの辺の、になんかすごい、都心も都心、ど真ん中にジムがあるんですよね。うんうん、
ねえ、どこだったんだろう。
うん、霞が関とか、その辺じゃないですかね。
ねえ。依頼者は立ち退き、まあ、ヤクザ者なのかな。まあ、工業の、なんか、なんたら商事、立ち退きをするために評判を落とすんだっていうのが任務なんでしょ、ね、これ。で、なんかこう、むやみやたらと喧嘩を、ボクシングジムのカバン持って喧嘩売るっていう。
そうそうそう。
で、それ最初に喧嘩振った、三人組がなんか無駄に強くて面白いんですよ。
なんかね、最初、あいつらに喧嘩を打って、スルーした相手がこわもてだったんですよね。
うん、そうそうそうそう。うん。だけど、あいつらにしようって言った三人組もすっげえ強くてさ、なんか。
しかも3対2だから。
うん。そうそうそうそう。全然ね、歯が立たないみたいな。
う
ん、
そう。
面白い。うん、
そこに、工藤がバーって駆けつけて、助けてくれる。
うん。そうそうそうそう。助けますね。その後何？アキラ、そのままもうなんか、何か犯人逮捕したんだっけ？
あ、その後ね、ジムで、パンを食べてたら、工藤に怒られるっていう場面がありまして。
工藤に怒られますね。え、アキラのお手柄ってもう冒頭じゃなかったっけ？
その後じゃないですかね。あ、その。
どうでしたっけ？
うん。
なんか、あ、なんか、変にぶつかってきたやつがいたから、ラッキー、こいつのこといじめてやろうみたいな感じで、アキラが追っかけてくんだよね。そしたら、実はそいつが、なんか、犯人、なんか、ひったくりかなんかだったわけ？そいつは。
そう、そんで、後から来たおまわりさんに、警察まで来てくださいって。俺は、てっきりパクられたと思ったら、表彰されるっていう。
表彰されてね、ニコニコでね。
新聞にも載っちゃう。
うん、うん、そう。で、まあ、お前、いい筋してるからな、って言ってね。まんざるでもないみたいな。
そう。
うん。なんかね、その、依頼主のなんかなんたら商事、立ち退きを迫ってる、ヤクザ者の一人が、今井健二って、それこそ東映ヤクザ映画にちょいちょい出てくる人でね、この人が、中谷一郎を扮するその工藤と、まあ昔からの仲間みたいな感じで。
なんか同郷の、よしみみたいな感じ、ね。
同郷のなんか、やんちゃ仲間、やんちゃ仲間みたいな感じ、ね。
うん
うん。だお前が、お前さえ引いてくれればな、なんか、ことを荒立たずに済むんだけど、みたいなことを言うんだけど、ね、まあ。
いい条件でよそのジムに移れっつってたんですよ。
うん。うん、なんかね、立ち退きって言うけど、まあ、素直に聞いてはそんな悪い話じゃないんでしょうけどね。
ただね、ちょっと気になるのは、当時ね、ボクシングジムなんて、ほぼ、ヤクザとべったりなはずじゃないですか。うんうん
べったり、ヤクザの事務所がボクシングジムになってたりっていうのは普通にあるんで。
そうそうそうだからファイティング原田のジムは、そういうね、うん、世話になってる、
うん、
組はなかったのかな、みたいな。なんだろうね、そこで、組同士の戦争になる展開じゃないのかなと。
そもそもだってボクシング協会のコミッショナーとかってあれでもね、柳川
のジム。そうか、
確かね、伝説的な。うん。
もう、ボクシングジムを地上げなんてありえない話ですよ。
ありえ、切っても切れない関係のはずなんですけどね。
うん。地上げするとしたらもう戦争ですよ。
そうですね。だからまあ、今すぐには、一刻も早くそこをなんか施設に変えたい依頼の人を、なんかこの、うん、なんかこう、断る理由っていうのは多分この、ボクシングの何？日本チャンプの可能性があるこの、なんとかって
誰だっけ、ね
藤崎かな。藤崎だよね。藤崎が、まあ、今いいところだから、あまりこう、うん、環境変えたくないっていうのが、まあ、モチベーションとしてあるのかな。なんかよくわかんないですけどね。はい、うん。別にそこ、かたくなに動かないっていうか、そもそもそこ突っ張るの工藤じゃなくて、ファイティング原田のはずなんだけど、ね、工藤は従うだけだから。
そう。で、工藤がね、なんかちょっと、うん、トレーニングの最中に、ぐーってうずくまるんですよ。
そうそう。胆石が溜まったかなんかでもうどうしようもないんだけど、モルヒネでこうね。
闇医者にモルヒネを売ってもらうっていうのが、
そう。うん。
おさむが突き止めるんですよね。
あのね、アキラだね。アキラがね、工藤が苦しんでて、事務室にこう張ってって、自分の腕に注射打ってほっとしてるところを見て、 なんか薬やってんじゃねえかっていう疑いをかけるんだよね。
うん。
で、なんか、
まあ、見るからにヘロイン中毒にしか見えない。
ヘロイン中毒っぽい。俺もだってあの時そう思って見たからね。
なんか、まあ、痛み止めのモルヒネだったって。まあ、モルヒネもヘロインもそんなに変わらないっていう、みたいな。
そうなんでしょうね。うん。まあ、だから要するにそれをネタに揺すろうと思って尾行してたら、実は違ってね、闇医者にこう行って、なんかあれしてた。うん、まあ、その辺でわかるんですけどね。
そう。
そうそう。だからまあ、なんだかんだ言って、結局この工藤のことが、まあ、いいね、いいやつでね、なんか。
うん。
工藤がいいやつだからって、また今度この、おさむがこう工藤のところに、工藤
が。まあ、その、モルヒネの密売で、密売とか使用で、
が
発覚して、ジムを辞めなきゃいけなくなるんですよ。
辞めなきゃいけなくなるんだ。うん。
で、それで悪いことしたな、つって、おさむがアパートを訪ねるっていう、
うん。そうだったっけね。だから結局、あ、そっか、そこでなんかファイティング原田ともやりとりあるもんね。身を引きます、なんつって。だから藤崎のことを頼ん
ますって。ストーブの前に寝ちゃうんですよ。
うん、ストーブの前で寝ますね。そうそうそうそう。なんか、なんだったっけ、おさむだけがまだなんかその工藤が辞めたことにわだかまりがあって、アキラはなんか、残ってボクサーの路線で行きたいみたいな、なんか、感じなんだよね、確かね。
それでね、翌朝、工藤が作った朝食を、
朝ごは
ん、の朝食食べてたら、うん、藤崎がやってきて、うん、工藤さんやめないでください、っつって、
うん、ってね、うん。
で、修が、あんたたち、練習場所があればいいんでしょう、っつって、修のペントハウスの、
うん、そうそうそうそう、
ペントハウスね。練習場所として提供するんですよ。
うんうんうん。そうそうそうそう。
するとなぜかそこにヤクザがやってきて。
ヤクザやってきたね。
藤崎を拉致しちゃう。
うん。藤崎拉致しますね。なんかだからさ、その辺がだから、いや、藤崎、工藤を頼るのはいいんだけど、会長大丈夫って話なんだけどね。それこそ。
まあでもね、藤崎をね、うん、拉致したからなんだって感じもしなくもないんですよ、ね。
関係ないから。別に工藤関係ねえからっていう。原田と、ファイティング原田と話してくれよって話なんだけど。
うん。
うん、謎、ここも謎って感じでしたね。
まあ、藤崎は、その、タイトルマッチを、もしチャンピオンになったら、事務経営に対して多大な貢献をするから、そこを妨害しようっていうことなのかな。
うんうん、まあ、そうかもしれないですね。そうそうそうそう。ペントハウスにこうね、即席のサンドバッグ垂らして、で、おさむはなんかサラダ作ったぐらいですね、なんか。みんなでサラダ食べるみたいな。
うん、デジタリアンみたいな食事になってた。
うん。で、おさむがなんかこうね、藤崎に、できたらサインいいっすかなんてね。
そう。
できれば根性かなんか書いてくれてますかなと。うん。
で、そんなところにヤクザが行ってきて。
辰巳、うん、まあ、が最初に来るのかな。辰巳が、辰巳ラインだよ、多分これね。
あ、そうだ、辰巳が、その、拉致を手引きしたんだ。
うん、そうです、そうです。なんか、また刈谷俊介が出てきましたけど、ヤクザ役でね。つんてかれちゃったっつって言ってね。で、おさむがぶち切れで、工藤と一緒になんかすごい、室田秀夫時の回みたいな、こう、殴り込み場面みたいな。うん。なんたら障子に乗り込む場面があったけど。
そう。
おさむと工藤が一緒に乗る。中高障子だな。中高障子。
中高障子だ。
うん。そうそうそう。そしたらなんか、あれだよね。今井健二は言うても腐れ縁だから、殺すまではしたくないんだけど、
ええ、
下っ端が出てきていきなり刺したり、茶化で撃ったりとかしても。
そう。結構ね。
結構なめった打ちにされちゃうっていうね。
大掛かりな、派手なアクションでしたよ。う
んうん、めちゃめちゃ派手なんかもう、てか、その辺もまあ面白いっていう一言で片付けていいのかだけども、おさむもなんかね、腹すわり、なんか二人で乗り込むって危険極まりないんだけど、まあ。
ねえ、たった二人で ね、何人いるかもわかんない。
そうそうそう。
ヤクザ事務所に乗り込むっていう。う
ん、危なすぎと思ったけど。
うん。
だ結局、工藤は工藤で振り絞ってね、今井健二とその相打ちみたいになるのかな。だから、あっちは死んでしまうみたいな。だから、結局それも表沙汰になって、要するに、栃木県をめぐるもつれからか、つって、 トレーナー死亡なんていうのがこう、新聞にデカデカ出ちゃって、結局この、その立ち退きのこの事業自体がもう立ち消えになってしまうっていうね。
はい。
うん、この中高少女は結局その立ち退きから手を引くっていう感じになりましたよね。うん。うん、
そう。
うん。
そんでね、藤崎がタイトルマッチで勝つのかどうかっていう試合のシーンとかもすごい楽しみにしてたんですけど、そこには全く触れずじまいで、
うん
うん、終わってしまった。
そうです、そうです。
そう、だからすごい期待した分ちょっとね、
うん、
あの、見たいものが見れなかった、がっかりした気持ちになった回でして。
がっかり。あとまあ、すごく感情移入できる、その、おさむも、なんていうの？その、おさむって呼んでくださいなんつって工藤に言ったぐらいにしてさ、すごい、兄貴分みたいな感じですごく慕って、工藤は工藤でものすごいいいキャラでさ、なんかね、前回に続きまたこう、いい人情路線になっていけ終わるのかなと思ったら、またなんか安定のぐちゃぐちゃ加減でしたけど、うん、なんかもう、そもそもその、綾部事務所っていうか、辰巳の狙いがもう結局、ね、立ち抜きを成功させるのがそもそもの仕事だったんで、
そうですね、
結局何にもトレーナーが死んで立ち抜きもできなかった
から、まあ、依頼主に殴り込みをかけるっていう、うん、自分たちの探偵が、
うん、そう結局何の解決にもならない、むしろ混乱だけさせて終わってしまったし
損害を与えただけですよ。
そうだからこれはもう全ての動きをあのね遠くから何の視点なのか分かんないけど、その様子をなんかこうね、見守ってる高子さんがいるんですよ、絶対。
はい。
あ、今回はこんな展開になるのね、楽しかったわ、みたいな。
そうですね。
うん、そうとしか言いようがないって感じでしたけど。でもなんかこのなんか雑さが俺は今結構病みつきになってきてるって感じ。
いやー、俺はね、試合が見たかったですよ、本当に。
まあ試合見たいですよね、本当、うん、見たい見たい。
なんなら本当水谷豊がリングに立つところが見たかったな。
トレーナー、おさむがトレーナーやるとこも見たいしね、なんかね。うん、
セコンドかな、おさむは。
ねあセ、うん、セコンドでね。
ええ
ーうん。思いましたね。
そう。
そうでしたよ。
でも楽しい回ではありましたね。
あ、もう楽しい。全然楽しい、やっぱり。うん、いい。サブキャラが面白いとね、あの、感情移入できるサブキャラができるとすごいや
っぱり。18となんかだんだん楽しくなってきたなって思いました。
うん、そうそう。俺今回めっちゃ面白かったもん。
そうですね。
そう。でね、実はね、次のね、19もね、この勢いで見たんですわ、俺。
あ、見ちゃいましたか。
見ました。次回収録のね。めっちゃ面白かったよ。
ああ、いいな楽しみだな
うん。すっげえ面白かった。あの、うん。身も蓋もない話でしたけど。
へえ。
うん。だけど、なんか、そうこうしてたらもう終わりが近づいてるなっていうのがね、また、これまたちょっと。
あと2回ですよ、収録で言えば。
ねえ、うわ寂しいと思いながら。そんな感じです。
はい。じゃあ、こんなところで。はい今回は。そう、
一本でそうですね。
そうですね。終わりにしましょう。
はい。
ありがとうございました。では、お聞きください。
ではまた来週。
また次回もお楽しみに。
はい。
さよなら。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
注文した料理と、
あの映画。
この映画
味わうのは